小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
よろしく。
さて、先週はインドネシアの昔話と日本の昔話が似ているというお話をしましたね。
そうね、不思議なことですけどもね、インドネシアで伝えられてた神話だけどもね、それが流れ流れて日本へ来ただろうというふうに今学説で言われてるんですね。多分確かだろうと僕は思いますよ、それでそれがしかも弥生時代だか縄文時代だかってそういう古い話でね、でそれが日本の古事記の中にも一部分ね取り入れられて、それでそれが今度はやがて民衆の中に広がって昔話として伝えられて、で今でも僕らそれをヤマンバの一部として聞くなんてね、壮大な話よね。面白いですね。
さて、今日はどんなテーマで。
それでね、その環太平洋をまた広げましてね、ミクロネシアっていうところがあるんですよね。インドネシアからもっと東の方へ来て、パプアニューギニアがあって、それからもっと先に小さい島がたくさんあるんですね。まずポリネシアというところがあって、それからミクロネシアというところがあって、ネシアってのは島っていう意味なんですよ。で、ポリってのはたくさんあるという意味ね。だから、ポリネシアってのは島がたくさんある地方。それからミクロってのは、ミクロは微小なっていう意味ですからね。ミクロネシアってのは小さな島がたくさんあるところっていう、そういう意味なんです。本当に文字通り小さな米粒みたいな島があちこちにある。その中の一つのね、サテワヌ島っていう島に、なんと日本人の土方さんっていう彫刻家が渡ってね、で、そこで7年間も暮らしたって言うんですよ。で、その方が、まあ、才能があったんでしょうね。その現地の言葉を習得してしまってね、地元の特に女性なんだけれども、神話だの伝説だの民話を聞いて、日本で発表してらっしゃるんですね。で、僕はそれたまたまその土方さんの仲間の方から本いただいたもんだから、大事に持ってるんですけどね。その人の話を今日紹介しようと思ってんのね。まずミクロネシアっていうのはですね、地図によると、サイパン島から南の方、そして東の方へ行ったところです。ニューギニア島よりももうちょっと左のあたりに小さい島がいっぱいあるんですけど、そのうちの一つなんですね、サテワヌ島。で、土方さんっていうことはですね、その本の解説によると、生まれは1900年っていうから、明治33年かな、の生まれの方で、で、昭和の初めに、東京美術学校を出てる。つまり今の東京芸術大学の彫刻家の出身でいらっしゃる。そして戦争が始まる前にサテワヌ島へ渡ってんですね。で、もちろん言葉はできなかったようですけれども、7年住んでる間に言葉も習得してしまって、で、しかもそのサテワヌ島の言葉ってのは文字はないわけですよ。だけど、土方さんはその音をね、ローマ字で表記して、で、彼の出版したそのサテワヌ島民話っていう本では言葉をローマ字で書いたのと、それからその発音と、から日本語で書いたのと併記してあるんですね。すごい、だからまあ言語学的にも優秀な人だったんでしょうね。で、絵はね、フランスにゴーギャンっていう絵描きがいましたよね。ゴーギャンはタヒチ島に渡って、で、1年間ずつ2回いらしたそうですけども、タヒチの女の絵をたくさん描いてる人ですけども、その人の感じが似てるんですよね。やっぱり現地の女性の絵なんかはね、見た感じ、タヒチの女性の絵とちょっと似てるんです。でね、後で聞いたんですけれども、なんと土方さんの絵本って日本で福音館書店から4種類出てるんですね。で、それもちょっとご紹介しておきたいんだけど、名前だけ。一つは、大きなカヌーっていう絵本です。これは大塚雄三さんが文章を作られて、絵は土方久勝さんが描かれてるんですね。それから、愉快な散歩っていう話。これは土方さんが文章と絵と両方描いてらっしゃる。それから、これ一番知られてると思うんだけども、ブタブタくんのお買い物っていう話があるんですね。これは土方さんが文章と絵と両方描いてらっしゃいます。それから、とても、現地の風俗や生活の様子が見られるのは、鬼より強いオレマーイという話があるんですね。絵は、それこそ、ゴーギャンに似てるような絵ですけど、 この4冊いずれも福音館から出ています。リスナーの方でもし興味があったら聞いていただくと分かります。鬼より強い俺まいっていうのと、ブタブタくんのお買い物、愉快な散歩、それから大きなカヌーと、この4冊です。
彫刻家だけあって絵も特徴的ですね。
そうですね、絵もね特徴的で、それで現地の風土というかな、そういうのが感じられる絵ですね、うんうん、とても力強くていい絵だと思う。で、土方さんがですね、大きな本は2冊書いてらして、一つはサテワヌ島民話というのと、それからもう一つはサテワヌ島の伝説と神話という本なんですけど、僕がいただいたのは民話という本なんですけどね。これを見ると先ほどお話したように、元の言葉をまず土方さんがローマ字で表記して、でその下に日本語の訳をつけているんですね。ですからおそらくね、これ言語学やってる方にとっては非常に大事な資料だと思いますよ、うん、で僕は昔話の方でこう見るんですけどね、まず一つご紹介しますけど、こんな話です。これは元の話を土方さんがおそらくそのまま翻訳されてると思うんで、文章は全然そのいわゆる洒落た文章になってませんけどね、正確な資料だと思うんですね。うがりとめがりという話なんです。カビラという女がこの島サテワヌ島にいた。これは中なんですけども、カビラというのは海辺の岩にいる褐色に冴えた迫力の斑点のある小さなカニのことだと。だからカニの話なんですよ。カニが登場人物ね。で、そのカニがカビラという女になってるわけですね。で、カビラはウガリという男の子を産んだ。それからカビラはナマチョクの島に行き、そこでメガリという男の子を産んだ。男の子が二人できましたっていうね。メガリはある日海に行き、魚を探し探し行くと、ウガリに行き合った。二人は一匹の魚を追いかけたが、捕まらなかったので喧嘩を始めた。そこでカビラは彼らのところへ這って行って、二人に喧嘩をしてはいけないと言い聞かせた。カビラってのはお母さんってわけですよね、つまりね。で、カニなわけです。だから這って行ってなんです。それで二人は喧嘩をやめて、今度は二人で遊びに行くと言って出かけた。やがて二人は一つの島に行き着いたが、それはナイニアルの島だった。これ、竜神だそうです。竜巻の神様なんだそうですね。二人が行くと一人の子供がゴザの下に隠れた。二人はナイニアルの船の倉庫の中に座って、船小屋ですね。船小屋の中に座って、さっき隠れた子供を呼ぶと子供は出てきて、二人のところに来たので二人は尋ねた。これは誰の船小屋だね？あの人を怖がらせる奴の船小屋です。それで二人はまた聞いた。それで女はいないのかね。すると子供は隠して言わない。それで二人が出かけていくと、一人の女が食べるものを石焼きにしていたので、二人は食べ物をくれと頼んだ。この女は力マスジョイという目の見えないおばあさんだった。二人に食べ物をくれたので、二人が食べていると、ナイニアルたちが海の方から船で帰ってくるなり、怖がらせに槍を投げてよこした。ナイニアルっていうのはさっきのそこにいた子供たちですね。竜巻の神様です。で、ウガリは手を挙げてその飛んでくる槍を受け取ってしまった。するとナイニアルはまた槍を取って投げ、今度は砂浜に挙げてあった船を割ってしまった。それからナイニアルたちは島に上がってきて、アフィーノネの魚を焼き始めた。で、ここで土方さんの中ではね、その焼き始めたっていうのはですね、男たちは漁から帰ってくると海岸ですぐに獲物の一部を焼いて食べる習慣があったっていうんですね。それがアフィーノという魚を焼いてたっていうんです。で、ナイニアルたちはウガリとメガリの二人にも魚を分けてくれた。みんなは食べて食べてめいめい座ったが、ナイニアルたちは二人に力比べをしようと言い出した。そこで彼らは力比べをしたが、ナイニアルの方が負けてしまった。 人は力松上位ばあさんのところへ行って、さっきの目の見えないおばあさんね、行って、いきなり一つの草を取って、ばあさんの目の上にすりつけた。するとばあさんの目が開いたが、ばあさんは驚いて言った。なんだよなんだよ、何をするんだよ。けれども、自分の目が開いて、物が見えるようになったのだとわかると、またこう言った。お前たちだけが私の子供だよ。二人は長いことそうしてそこにいた後、母のところに、さてはぬ塔に帰ってきた。おしまい。それだけで終わりなんですけどね。うん、簡単な話なんですが、これね、昔話として見るとですね、とっても大事なことを含んでいるのね。はい、何かっていうとですね、一つは、食べ物を探しに出かけてるでしょ、はい、目がりはある日海に行って魚を探しに行った。で、魚がなかった。で、二人で喧嘩をした。だけど、母ちゃんが出てきて喧嘩をするんだと言ったところでね、昔話の中でね、動物がですね、食べ物を探しに出るっていうのは基本的なモチーフなんですよね。とっても大事なの。それでその時にその食べ物が見つかったっていう話になる時と、見つからなかったっていう話になる時があるね。と、それぞれ話は発展するわけですよ。見つかった場合はね、大抵ね、食べ物を分ける話になるわけね。食べ物分配の話になって。それで、うまく分けるのもあるし、うまく分けられないで喧嘩するのもあるし。からもう一つは、分配しようとして苦しんでる時に旅人が来たりなんかして、うまく分けてくれた。っていうふうにするとですね、日本にもたくさんですよ、そういう話は。ね、たくさんありますね。よくあるのは、例えば、猿と狸が食べ物を分けようとしているところへ何か別のものが来てね。で、何やってんだと。食べ物を分けて、今争いになってんだ。じゃあ俺が分けてやろうと言って、うまく分けてやったとかね。うん、そういう話って日本にもたくさんあるんですよ。で、もちろんこれグリムにもあるわけですよ。で、グリムの場合には、今度はその食べ物を探して分けようとしている動物が、いかにも狩猟民族にはね、熊とライオンとかね。うん、そういうふうになるんだ。熊と狼とかね、うん。動物の種類は変わるんですけどね。同じですよ、こう。で、グリムの場合には、言った主人公がうまく分けてやると、お礼に熊は自分の毛を一本抜いてくれてね。で、もしあんたが危険な目にあったら、この熊の毛を焼きなさい。そしたら私がすぐ駆けつけてやるから、ってな話になって、で、発展していくのね。ヨーロッパの場合にはそういうふうにそのお話として発展していくんですけど、日本の場合にもそれほど発展はしないけど、分配する知恵を与えるというね、大事なモチーフなのね。で、そう考えるとね、こんな短いつまんない話なんだけどね、大事な要素はちゃんと入ってる。そう、とっても面白いと思うのね。大事な要素が入ってる。それからもう一つはですね、海岸から帰ってきたさ、ナイニアルたち、いわゆる竜神ですね、竜巻の神様たちが槍を投げて起こしたって話よ。で、攻撃してきた。だけど、まあ喧嘩にならないで、ナイニアルたちが二人に力比べしようというふうに言った。それでやったら本当は内にある竜神の神様ですから強そうなんだけども、実はその二人の男の方が勝っちゃったんですよね。ここもね、あっちこっちに現れるところなんですよ。つまりね、主人公から見て強そうな相手がですね、力比べをしようというのね。で、その時に主人公の方が弱いそうなんだけど、結局勝っちゃうんです。例えば日本で言えばね、妻を取り戻す話ってなんですね。妻奪還の話というんですけども。それの話の時ね、鬼に妻が取られてるのね。で、それを取り戻しに夫が行くんですよ。あるいは息子が行くこともあるんだけど。で、行って、そこで今度鬼が、じゃあ力比べしようと。で、もしお前が勝ったら、この女を返してやるという話になる。とね、その時に、その妻を救いに行った夫または息子が勝つんですね。何かトリックをやるんですけど、結局は勝っちゃうんですよ。ここのところも大事なモチーフそこに入ってるんです、ここに。だから僕から見るとね、この短い話だけどもね、昔話を波乱に導く大事な要素入ってんのね、うん。だから僕から見ると逆に言えば、お話の一番元の構造がね、ここにあるもんだからすっごい面白いなと思っているんです、こういう話。だから立派ななんていうかお話としての展開はそんなにないんだけどね、大事な要素は語ってるという感じがあるね。それととっても感銘受けるのは、その最初にお話した食い物を求めていくってやつね。これってさ、人間と限らずあらゆる動物の一番原初的な 行動じゃない。食い物を求めていくってやつね。で、それがね、日本の昔話のグリムみたいなヨーロッパの話にも必ず出てくるわけで、それがもうここにあるというんでね、その意味でこういう自然民族の話、面白いなと思って読んでるんですよ。あのね、もう一つ短い話聞いてもらいたいんだけど、ジュネっていう話なんですけどね、子供たちがアペネヤオという地名です、場所です、に遊びに行った。で、ジュネという子供がその中にいたけれども、寝てしまったので、他の子供たちはジュネを置き去りにして帰ってきてしまった。すると悪い神様どもが来てジュネを捕まえた。ジュネが目を覚ますと悪い神様たちが彼を担いでファイローニっていう地名ですけどのところを行くのだった。それで悪い神様たちがですね、ジュネ、ジュネ、どこでお前を食べてやろうかな、ジュネ、というふうに言った。で、そこでジュネが言った。お前たちはあの人の家の外で私を食べてくれ。あの人たちが朝目を覚ましてジュネの足の爪を、手の爪を見つけるように、私を連れて行け、連れて行け。だんだん来てシカフィーナというところに来るとまた、ジュネ、ジュネ、どこでお前を食べてやろうかな、ジュネ、と言った。お前たち、あの人の家の外で私を食べてくれ。あの人たちがジュネの足の爪を、手の爪を見つけるように。私を連れて行け、私を連れて行け。こうして、アスクオチっていう地名です。に来て、ヌーケジクというところに来て、これ地名です。ウトナップというところに来て、ロペティウというところに来て、オネイトに来て、そしてカリガックに来て、地名です、全部ね。ジュネ、ジュネ、どこでお前を食べてやろうかね、ジュネ。ここでと言った。そしてみんなに行って、集まってきて、ホラガイを吹き鳴らしたので、悪い神様たちは天に逃げていって、もう戻ってこなかった。で、短い話ですけどね。これも日本の昔話、あるいは外国の昔話もあるんですけど、こういう小さくて弱いものが、強くて悪いものを知恵で任すってやつね。これその話ですよね。常にそうなんですよ。昔話ではね、小さくて弱いものがね、強くて大きいものに勝つにはね、必ず知恵なんです。で、これはいろんな話に出てくるんですけどね、とっても大事な構造なんですよ。ここでもすでにそれがあるもんでね、とっても僕は面白いなと思ってんだ。こういう自然民族の話の中もね、お話を作る時のその作り方っていう点では、とてもわかりやすいですね。という話。
今日はミクロネシアの昔話をご紹介しました、うん、昔話って世界共通の構造みたいなものがあるんですね。
あるんです、あるんです。本当不思議ですね、うん、あるんですよ。まあ長い話もヨーロッパなんかにもあるし日本にもあるけど、こうやって大事なとこだけね、エッセンスの構造のとこだけ見ていくとね、うん、共通のものって随分あるんですよね、うん。
でも今日のミクロネシアはカニが子供を産むとか、うん、竜巻とかやっぱり自然のこう、うん、様子が分かりますね。
そうですね、本当に自然に密着してますよね、うん、出来事も登場者もね、うん。
さて来週なんですけれども、リスナーの皆さんからいただいたメッセージがありますので、うん、そちらをご紹介しようと思いますので、はい、先生よろしくお願いします。
そうですね。
それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。